風景づくり夏の学校の時間がやってきました。今日も私、ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思います。お盆ということで、最近私何してるかというと、お盆なんで、ちょっとゆっくりしてるというか、学生さんもですね、夏休みであんまり大学にも出てきてないような状況なんで、ちょっとのんびりしているというわけでもなくて、たまた原稿を書いたりとか、あと、いろんな、地域に少し、お邪魔させていただいて、都市計画だったり、それから町づくりだったりの、ことを、いろいろ、議論したり、あと研究なんかもちょっとやっているわけですけれども、やはり、やはりというか何ですかね、ここのところやっぱりオリンピックがまだ続いていまして、どういうことがちょっと気になるかというと、私自身はバドミントンのですね、女子のシングルスの、佐藤さんでしたですかね、ちょうど怪我で負傷しながら試合を続けたんですけれども、残念ながらコートに戻って一旦試合を再開させたんですが、怪我の状況が重くて相手に3ポイントを連取されたところで、試合を諦めるというようなことがあったんですけれども、私何が気になったかっていうと、やっぱりスポーツっていうのは、例えばオリンピックであれば4年間、当然もっとちっちゃい頃からプレイヤーとしてですね、練習をずっと続けてきて、その結果がですね、あるところで凝縮されてですね、スパッとこう出るというようなところにですね、非常にオリンピックの醍醐味があるのかなという気が非常にしたんですけれども、町づくりとかですね、都市計画なんかでも都市がある種こう姿を現すというか、やっていってこう出てくるっていうのは非常に時間がかかる、駅なんかのプロジェクトであればひょっとしたら10年20年かかるようなことがあったり、街路の計画なんかでもやっぱり数年単位での計画あるいは施工だったりするもんですから非常に時間がかかるわけですよね。で、その長い時間の中で、ある種一貫したですね、設計思想だったり計画思想だったりを持ち続けて、頑張っていくというのはなかなかこう難しさもあると、当然こうプロジェクトを進めていく段階では景気がですねいろいろ変わるであるとか、社会的な価値観もいろいろ変わっていくとか、いろんなことがありえるわけですので、そういう中でもですねずっとこう我慢してこうやっていくみたいなところは、なかなかこう、無理やり感もちょっとあるんだけど、やっぱりそのオリンピックで頑張ってきた選手の、その前のプロセスっていうんですかね、そこに非常に思いが重なるような気がして、もちろん結果が出なかった選手、それから結果が出た選手、いろいろいるわけだと思うんですが、その前のですねプロセスにおいて、きっといろいろあるんだけれども、やっぱりその種目競技がですね自分で好きだと思って自分で決めて、長い時間こう続けてきたというところに非常に共感を持ったり、それから素晴らしいなと、尊敬の念を抱いたりしてですね、そういうことを思いながらオリンピックの方を見ていました。オリンピックの方を見ていましたっていうと、オリンピックばっかり見てたように聞こえたりして、実際そういうところもあるんですけれども、あとですね、最近何やってたかというと、原稿をちょっと書いてまして、これある雑誌に頼まれた、都市計画を学ぶというタイトルの、原稿をちょっと書いてました。 でこの原稿の中で、何を書いてたかというと、実はまあ都市計画とかですね、まちづくりが大学とか大学院でどういう形で教えているのかっていうことをちょっと書いてたんですね。でその際にですね、全国の都市計画を教えているところ の、あのカリキュラム、というかこうあの科目ですね、どんなことを教えているのかっていう内容、それからまあ海外の大学とかの内容とかをこう調べていました。でですね、で非常にまあ特徴的だなと思ったのは、都市計画っていうのはやっぱり実践的な分野だということですね。なんかややもすると、なんかあの大学だと、学問学問してるような感じで、なんか難しいことばっかり話してるんじゃないかというふうに思われる方もおられるかと思うんですが、もちろんですね、都市計画に関する制度、例えば都市計画法とかですね、そういうことを座学という形でですね、教えたりしているところはあるんですけれども、どちらかというとですね、いろんな大学、特に大学院ですけれども、海外のですね、やっぱりその演習、向こうでいうスタジオという言葉がよく使われるんですが、あのスタジオにですね、非常に力が入れられているということが分かってきました。でこのスタジオっていうのは一体何かっていう と、例えばですね、私があの大学院であるスタジオをやりたいとすると、今治市さんに行って、こういうことを考えているんだけれども、例えば広小路のところの、あの再生計画みたいなことをうちの大学院のスタジオでやりたいと思ってるんだけど、一緒にやりませんかというようなことを、今治市の方とですね、こう話し合って、じゃあやりますかという話になると。でそうするとですね、今治市の方と連携して、都市計画に関する図面だったりとか、いろんな制約条件、土地利用の状況であったりとか、建築の図面であったりとか、道路の交通量だったり、こういうデータをですね、一通り集めて、で、大体その10人ぐらいから、15人ぐらいですかね、それぐらいのメンバーで、大学院のですね、学生さんのメンバーで、じゃあ、ここの広小路の通りの再生プランを考えましょうという形で、1、2ヶ月ですね、一緒にずっと考えて、プランを作る。でこの際に、サイトアナリシスといって、敷地の分析をするわけですが、その際に例えば今治だったら神戸とか、あるいは周南、徳山ですねとかだったりとか、呉とかだったり、こういうところとまずサイトの比較分析、敷地の比較分析をすると。でどういう違いがあるのか、よそではどういう計画が立てられているのか、今治の計画はどういう計画なのかといったようなところをですね、まずリサーチしていくわけです。でその次に何をやるのかというと、計画 の、あの基本コンセプトを議論して、最後にですね、具体的な将来像にあたる模型を作成していくということになると。でもちろんですね、やみくもに模型を作ればですね、いいというわけではなくて、先ほど言ったその計画思想とか設計のコンセプトが非常に重要になってくるわけですけれども、やっぱり、今治のシンボル的な空間としての広小路ということで、何らかの基本コンセプトをですね、学生さんが地域を訪れて、いろんな方にヒアリングしたり、歩いたり、あるいは調査をしたり、交通の解析をしたりして、こう立てていくと。でそれに応じて、最終的に例えば2020年ぐらいめがけて広小路をどういうふうに再生していくのかというようなプランを立てていくと。でそれをですね、エスキースと呼ばれるような公評会、例えば僕であるとか、あるいは外部の建築家の方なんか、あるいは都市計画家だったり土木の専門家の方々が入ったような形で、いろんなアドバイスを途中でいただくというので、もちろんその中には地元の商店街の方々であったり、市民の皆さんであったりがあーだこうだとこう文句を言うわけですね、学生さん の作ったプランに対して。でそれを経てですね、最終的なプランができて、でそれを現実に最後は地元に行ってですね、披露すると。でそこで市民の方々からまた意見をもらって、それで一つのスタジオが終了すると。でこういうスタジオをですね、繰り返し繰り返し行うことで、実務家を育てていくというのが、都市計画の非常に重要な教育のカリキュラムになっているというようなことが 分かってきたと、まあ、分かってきたというか、まあ、大体分かってたんですが、まあ、改めて調べてみると、このスタジオっていうのがいかに都市計画の学ぶというところでですね重視されているのか、だからまあどちらかというと都市計画というのは実学だというところが強いのかなという気がいたしました。であとはですね、まあ、なんか都市計画を学ぶっていう中で、まあ、今言ったのはどちらかというと空間計画を立てる、空間設計をするというところの話をしてたんですが、どちらかというとですね最近は都市計画の現場では物よりも人、空間よりも人をですね、人と人とのつながりを作るような仕組みをどうやってデザインしていくのか、まあ、こういうことも非常に注目されていて、まあ、やられているというようなことが分かってきています。例えばですね、アメリカの、シビックパーティシペーション、ですからこれ市民参加ですかね、日本語で直訳しますと、でそういう分野では、都市デザイナー、アーバンデザイナーとかクリエイターとか公共芸術に関わる人、それからエンジニアとかハッカー、まあ、コンピューターの、ハッキングをするというかネットワークの知識に長けた人ですね、こういうさまざまな専門性を持つ人々が、都市生活のためのアイデアやソリューション、まあ、解決策をですね現実にテストするために参加する、アーバンプロトタイピングプロジェクト、まあ、こういうものが進められています。だから、そういう専門家の方々で組んでですね、現実に新しい、まあ、例えば今治の、まあ、市民生活の作るためのなんかプログラムを作ってみるとか、プログラムというのは何ですかね、例えばインターネットのサイトみたいなもの、ソーシャルネットワークサービスみたいなもの、こういうものを作ってみようとかですね、そういうことが行われたりしています。であるいはですね、アメリカのシェアラブルデザインというプロジェクトでは、シェアラブルですから共有可能なデザインという意味だと思いますけれども、近隣の再生のための25の方法というのを定義していて、コモンスペース、要するに共有空間に対する感覚を高めるために、相互扶助のですね、いろんな、近隣の方々との関係性、これをもう一回再生するためのデザイン的な手法について、いろんなプロジェクトをやっていたりすると。ですから、単純に見た目きれいな、設計をするということよりも、その空間設計を通じてですね、どういうふうに、人と人との関わりを作っていくのか、あるいは人と人との関わりをですね一旦作って、そのみんなでですね、今だったら建築家だったら建築家だけでやってた作業をいろんな専門家がコラボレーションして、アイデアをこう地域の中に具現化していくというようなことをですね、かなり専門的な方々がやっているということで、こういうことが都市計画分野では学びの場としてもですね非常に注目されているというようなことで、そういうことをちょっと原稿で書いてたという話でした。であとはですね、何してたかというとですね、ある自治体に行って、駅前のですね広場の計画をですね住民の方々と議論していました。でこの議論もですね、今まで10回ぐらいずっとですね、市役所の方とか住民の方々と議論を重ねてきてるんですけれども、ここの議論はですね駅前のロータリーをですねどうするのかというような話です。今治でもですねロータリーの問題があって、なんかあんまりこう議論あってなかったかなかったかちょっとよくわからないんですけれども、普通のフラットな道路に今治の場合戻してしまったんですが、ここのですね、京市というところ、仮にですね名前言うとちょっと問題があるのかなと思うんで、京市としますが、この市ではですねロータリーを潰すんじゃなくて、あえてやっぱり生かしましょうという話が出てます。要するに、市でずっとですね、何十年もこの空間と付き合って、これがあることが、市の象徴的な場所になっているんだから、これ潰しちゃならんというような話が出ています。でですね、一旦このロータリーをこう生かすということになったんですが、なったんだけど、じゃあそのロータリーとは一体何ぞやという話になったんですね。ロータリーっていうのは要するに車がくるんくるんくるんくるん回って、違うところに入ってきたと違うところに行くと、で信号なくてもいいですよというようなところ、信号があってもいいんですが、そういう空間なわけですが、一方でこのロータリー実はですね、この京市においては駅前にあるんですね。 で駅前にあるってことは、まあ、いろんな方々が使うんだけど、まあ、当然ですね、まあ、我々としてはさっきそのシェアラブルデザインみたいなことを言いましたが、もう少し市民の皆さんの共同作業、まあ、例えば近隣に、まあ、警視の場合は農地がありますので、農地で取れたものをそこで販売するであるとか、市民参加型のプログラムが駅前の広場でいろいろできるような空間にしたいとすると、ロータリーの、車を流すトラフィック機能というんですかね、車を流すための機能をちょっと、まあ、抑制して、まあ、人間のための空間、人がゆったりと歩ける、そこでいろんな活動ができるような空間にしたいというふうに考えたわけです。まあ、なんだけれどもですね、これ最初にあの市民の皆さんにぶつけた際には、なんか市民の皆さんからすごい、まあ、文句がいろいろ不評でですね、私も結構吊るし上げられたんですけれども、いやいや、なんか車で暮らすのが軽視流なんだから、そんな、なんか市民のためとか勝手なこと言ってもらって困るみたいな話がですね、非常に多く出ました。で、まあ、非常にそういう案がですね、多く出たんですが、一方でですね、議論をこう続けていったり、まあ、みんなでですね、街歩きをすると、いや、やっぱり駅前の広場でですね、なんかさっき言ったようなその農産物とかちょっとみんなで販売してみたいねとか、いろんな活動してみたいねとか、いろんな意見が出てきてですね、いやいや、僕も高齢者になるしなとか、車の免許も返納したいしなとか、そういう話になってくるわけですね。でそうした時に、まあ、じゃあ、どんな、まあ、街づくりの方法があるんだっていうと、まあ、どちらかというとですね、やっぱり歩行者中心に、まあ、考えていた方がいいんじゃないかというふうに、まあ、住民の皆さんの意見もですね、だんだんこう変化してくるというようなことがあるということです。まあ、ですので、まあ、なんか街づくりの現場にいると、まあ、最初ですね、まあ、今と違う案をポッと出すと、まあ、全然やっぱりこう結構ネガティブな反対する意見がすごく出たりするんですけれども、だんだんだんだんこうみんなでいろいろ議論してくると、意識が変わってですね、まあ変化してくると。でこれまあ2年3年4年とかずっと議論してくるとですね、やっぱりみんなだんだんですね、こう先目のこと、まあ要するに短期的なに合意が取れることをやるんだったら、まあ、その場その場ですね、やっていけばいいんだけど、どちらかというともっと長い時間、これから、まあ、例えば2050年に向けて日本全体でも3000万人ぐらい人が減っていくわけで、高齢化社会になるという中で、じゃあ街をどういうふうに変えていったらいいんだみたいなことに対してはですね、やっぱり結構長い時間かけてこう議論していく必要があって、まあ、そういう議論を続けていくと、だんだんですね、みんなの意見もこう変わっていくと。だからまあ先ほどその、まあ、別にオリンピックの話にかけなくてもいいんですが、やっぱりそのな街づくりとか都市計画って長い時間かかるものであるということを前提に、遠い未来に向かってどういう空間を、まあ、やっぱりみんなで作っていくのかという中で、みんなが一緒にですね、こう勉強していく、で議論していく、合意を図っていくというところが、まあ、意識が重要なのかなと。でその場その場で簡単にやりやすいことからやっていくとですね、まあ、なかなかそういう合意に達さないので、まあ、そういう長い時間でどういうふうにやっていくのかというようなことを、まあ、あらかじめ考えていくことが大事ではないかなということを、改めてその、まあ、警視にちょっと先週行ってみてですね、感じた次第であります。で、今治市でですね、まあ、先月ワークショップをした際にですね、まあ、皆さんの意見でどう意見が多かったかというと、やっぱり町の中心に関してはですね、広小路ではないかという意見が非常に多かったです。ゆうさんの方でですね、この、まあ、今治市のですね、ゆうさんの方でこの、ワークショップの時の意見をちょっとまとめていただいたんですが、まあ、広小路というのは今治駅から港の東西線であると。で都市の主軸、都市軸であって、今治駅から今治港までの幅42メートルの東西に広がる県道で、中央2車線両サイドに緑地帯に区切られて、まあ、速道と歩道がありますと。で今治市役所から海へと伸びる形で、海に開けた町を象徴する場なので、まあ、ちゃんと考えていく必要があるじゃないかと。で、まあ、樹齢60年というような街路樹もあるんだけど、まあ、これの管理もちゃんとしなくちゃいけないし、一方で、まあ、そういう道路を主軸と言いながら、市役所前は幅30メートルの91965号、それから今治港には幅20メートルの南北600メートル伸びるコンコース設置が予定されていて、 まあ、分断されていると。で、まあ、そこをまあどうすべきかというようなことが問題提起として書かれてありました。これをですね、ちょっと読んでて思ったんですけれども、まあ、町のですね、中心となる場所、まあ、この場合はですね、田上源蔵とその門下の手による公会堂市役所市民会館に囲まれている、まあ、あの市役所前の広場、ここがまあ挙げられてたんですけれども、そこから港までの街路がですね、こう分断されているという話に対して、この前、呉にちょっと行ってきたんですけども、呉はですね、駅からまあ港までが、まあ、大体500メートル、600メートルぐらいの距離感だと思いますけれども、駅をですね、まあ、2階のデッキ部で、まあ、高架ではないんですけれども、こう降りると、そうするとですね、あの歩道橋がずっと駅から、まあ、港まで一気通貫で抜けています。要するに、面倒くさい信号とか、あの道路、国道をですね、またぐことなく港まで歩いてストレートに抜けていけるんですね。で、重要なのはこの歩道がですね、まあ、立体の歩道がですね、まあ、周辺の建築と、まあ、ジョイントプログラムというか、こううまく接続部がデザインされている。例えばの、あの観光の案内とですね、この歩道がこう接続しているであるとか、それからあの大型のショッピングセンターの中をですね、この遊歩道そのものがですね、抜けている、あるいはまあ屋根がかかっていて、雨の日でもちゃんとまあ底抜けて歩いていけるということで、まあ、隠してまあ駅からですね、まあ港、それからその向かいの大和ミュージアムがですね、一体的な歩行空間としてこうつながっているというようなところがですね、まあ、呉ではちゃんとまあデザインされているということです。もちろんですね、まあ、今治の場合は今治駅、それからまあ市役所、それからまあ港ということで、まあ、距離がもう少し呉なんかにもある感じではあるんですけれども、まあ、そういうですね、思い切った歩行空間の挿入といったようなこともですね、まあ、あの町と町をまあ結ぶというような視点ではですね、そういうようなこともありえるのかなと。で、あるいはこの市役所前の広場、あるいは、まあ、広小路に面したですね、大規模な空地、これが無造作にあるような印象もありますので、まあ、この辺りの広場を使ったようなですね、いろんな社会実験、例えばまあそこで農産物を売ってみるであるとか、あの市民向けのまあコミュニティ FM みたいなことをやってみる、まあ、それとまあフリーマーケットを結びつけてみる、まあ、そういうものをですね、うまく収まるように、まあ、街路空間のですね、しつらえをまあ芝生空間に変えるとか、もうまくこう読み替えてみる。で、そういうところとですね、例えばまあ金星川みたいなところをうまくこうつなげてですね、回復感を作る。そうやって眺めたときに、例えばつなぎの空間に、まあ、老朽化した建築とかがあると、なかなかその都心の価値、不動産の価値もですね、下がってきますので、まあ、街中居住を進めるために土地をいくつかまとめて、まあ、区画整理事業がいいのか、あの再開発がいいのか、まあ、とにかく町の新しいですね、使い方の計画をですね、まあ、地権者の方、それから市民の皆さんと一緒にこう考えていくと、まあ、そういうことがですね、これからの今治の町中の、町づくりにおいては大事ではないかなということを、まあ、あの先月のワークショップの場なんかで思った次第であります。というわけで、まあ、今日はちょっとオリンピックの話と、まあ、私が最近書いている原稿の話、それからまあ軽視でだんだんその街づくりやってると長い時間の中でみんなの意識が変わってくるという話、それとまあ今治の広小路をどう考えたらいいのかというところで、まあ、呉市の話を参考に少し社会実験みたいなことを考えてはどうかという話をしてきました。やっぱりですね、市民のみんなが単純にできる活動だけでも限界がありますし、あの空間設計をうまく考えて、これだけでも限界があると。重要なのはこの掛け合わせと、やっぱり街の中心がどこかということを面で捉えるということだろうと思います。やっぱり箱物だけでですね、その使い方を考えていても、なかなか街づくりはうまく進みません。いくつかの事業を連鎖させていく、 まあ、そのための、まあ、人の関わり、それから空間設計の、まあ、連鎖の仕方を考えるというようなことが、まあ、広小路あたりでも求められているのではないかなという気がいたしました。というわけで今日も風景づくり夏の学校、私波動がお送りさせていただきました。ありがとうございました。